shake it, don't break it.
エンタメの扉、さあ扉を開けてお入りください。ここはいろんなエンタメ情報について自由に語っちゃおうというバー藤代です。今日のお客様は金光図書館の金光秀彦館長です。どうぞよろしくお願いします。
こちらこそどうぞよろしくお願いします。
館長、今もうコロナウイルスの拡大でもうどんどん危機感が増してきているんですけれども、金光図書館では今どういった対処をしていらっしゃるんでしょうか。
貸し出しは普通にしています。昨日までは開館していました。しかし21日から今日からは倉敷市の図書館が閉館しましたので、その利用者の方たちがお越しになるとクラスターになるかもしれないので、入館はしないで本を貸し出すようにしています。できるのは本の貸し出し、本の返却、それからレファレンスに対する答え、ファックス、それからコピーができます。それからいろんなお問い合わせをくだされば、それに対してお答えする、そういうことをやっておりますので、安心して金光図書館使っていただいたらいいと思います。そして金光図書館は特別に遠隔貸し出しというのがありまして、皆様のお宅に本を送ることができますので、それをお使いいただいている方もたくさんいらっしゃいますし、これからもそれをしていただいたら自宅に降りながら金光図書館の本が借りられますので、それを借りていただいたらと思います。それから県立図書館ともつながっていますので、メールでインターネット貸し出しをお願いされた人は金光図書館に来ていただいたら、県立図書館から回ってきたものをお貸しすることができますので、それをどうぞご利用ください。
はい、では金光図書館ではそうやっていろんな形で貸し出しをしていただけるんですね。
そうです。今こそ読書していただいて心を落ち着けていただいて元気になってもらいたいと思うので、どうぞご利用ください。
では館長、今日はもう今こそ本はっていうことでお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、今私たちは本とか図書館ってどんな風に利用したらいいんでしょうか。
はい、まずはね、このコロナ関係の本ですね、はい、どんどん出てますから、それをどんどん収集しています。そしてできるだけ専門家の先生や正確な情報や、そして新しいものが載っているものを図書館では購入して、でも皆さんすぐ借りてくださるので、どんどん貸し出していますけれども、例えばですね、新型コロナウイルスにかかっちゃったかもしれない、どうしようと思った時に金光図書館に問い合わせていただいたら、マニュアルがありますので、はい、どういう状況なのか、週刊文春のガイドの中にカードのようなものになっていて、名前とか年齢とか渡航歴とか、いつからどうなってて何が不安かっていうようなこと、状態を書けば、それを見ながら電話をかけたらいいようになっています。そういう新しい資料も揃えていますので、それもお使いいただければよろしいですし、それからいろんな怒りとか不安とか噂とか、今のような状態には本当に不安になるでしょう。普通にしている人でも夫が妻を暴力を振るったり、それから子供に虐待をしたりするようになりがちな精神状態になっていると思うんです。それがどうしてなるのかみたいな本もありますし、読書をすることによって元気になる、これは林真理子さんが書いておられるんですけれども、このコロナの中毎日テレビを見ていると誰だって暗い気分になっちゃう、林真理子さんも昼過ぎから夜までテレビに見える私に夫が怒ったんだそうです。本でも読んだらどうだ、作家に向かって言うかなんていうふうに書いてあるんですけれども、それで本当に本を読んだらしいんです。そしたら本を読んでいるうちに元気が湧いてきた、やっぱりベストセラーになる本はこういう時に人々に元気を与えるんだ。そして気づいた、テレビやスマホを数時間以上見ていると奇妙なトロー感が残るが本にはそれがない。なので元気になったりすっきりしたり、そういうふうに読書には力があるようなんです。やっぱりいろんなテレビから来るとかスマホから来るのは向こうから情報がどんどん来るんです。ところが読書というのは自分がして出て本を読まないと読めない、そして心を深めることができる。なので違うんですよ、やっぱり同じような情報を 与えられるにしても、自分が自律的に本を読むのと向こうからどんどんやってくるのでは違うので、やはり自分が心を掘り下げながら読む、これが大切なことだと思います。
他にもいろいろと本のご紹介今日たくさん用意していただいてるんですけれども、はい、どんなことがあるでしょうか。
はい、今人類の大転換期ということで、例えばコロナエフェクトっていうふうに、ウイルスが変える社会っていうような、はい、
日経ビジネスですね。
そうなんです。はい、日経ビジネスにこういう特集でコロナウイルスのことばっかり書いてあるんですけれども、例えばオンライン授業であったりリモート会議であったり、はい、そういうことでどんどん革新が進んでいくのではないかということですよね。で、仕事の仕方も変わるのではないかということが、まあ、これには書いてありますけれども、福岡伸一さんは、人類の大転換期であるというふうにおっしゃっています。じゃあこのコロナ以前とコロナ以後何が変わるのかっていうと、やっぱり今まではいろんなことを当たり前としてやりすぎてきた、それが今度は変えなくてはいけない時に来たのではないかということが書いてあり、そして何よりも今までの感染症と違うのは、このコロナウイルスの場合は志村けんさんでも分かるように、はい、かからない人とかかる人といつかかったか分からないけれども、病気と分かった時にはすでにもう肺炎が重くなっていて、しかも普通の肺炎というのは細菌性の肺炎らしいんですよ。そうすると抗生物質を入れればなんとか持ち直すらしいんですけれど、このコロナウイルスというのは抗生物質が効かないウイルスなので、でも普通は上気道から病気になってだんだんだんだん肺炎になっていくのに、咳も出ない痰も出ていない段階でも肺炎になってるらしいんですよ。
はい、
まだ元気そうに見える時にすでに肺炎が進んでる状態なので、人工呼吸器がその段階の人に全部の人にいるとなると、たくさんの人にいるようになるので、今までの肺炎とはわけが違う肺炎だ。なのでこの肺炎以後人類は大転換期を迎えて社会が変わるのではないかということを福岡先生は言っておられて、そして同じように感染学の山本先生っておられるんですけれども、これからどうなりますか、これからどんどんコロナウイルスの患者さんたちが増えるんですか、大勢死ぬんですかってこう聞いたら、いやいや人類はいくつもの感染を乗り越えてきたから、この感染は乗り越えるでしょう、しかしコロナ以後は社会変革の時です。社会が変わります。今までは発展こそが良かったけれど、そうではない社会を見つめて、一人一人が明るい未来の希望を持つことが大切だというふうに山本先生おっしゃってるんです。感染学のなおかつ歴史を知っておられる先生が、はい、ということはですね、私が明るい未来の希望を今持つということが大切なんだなと思うと、私は昔からもずっと不便で不自由で倹約する生活が普通の人間が与えられたことではないか、そういう人たちが増えればいいなと思っていたんですけれども、そういう世界になりなさいよとおっしゃっているような気がするんです。若い時はね、お金持ちが良かったかもしれないし、人より勝った方が良かったかもしれないんですけれども、年齢が高くなっていろんな体験をしてみると、結局は何が大切って言ったら人のお役に立つ、そのことが大切なので、自分の生活は着て寝て食べる最低限のことができればもうそれで十分、その以上のものは他の人に使っていただく、これはアンパンマンの精神なんですけどね、はい、それの世界が一番いいのではないかなというふうに思わせていただいてます。
もうマスクもそうですけれども使い捨て多かったんですが、この状況になってみるとちょっと今までやりすぎたなっていう感じがしてるのは私だけじゃないんじゃないかなって、さっき館長の話を聞いてね思いました。
はい、 本当にね、私はもったいないなといつも思っていたんです。卵でも安すぎますし、それからいろんなもの、マスクでも本当に安くて、マスク屋さんに申し訳ないというか、安ければ買うとか、安ければいいみたいな、そういう生活はもう変えなくちゃいけない。日本の国でそばでできたものを高くても使わせていただくというような、そういう生活に戻らなきゃいけないんじゃないかと、改めて私はそれを明るい未来というふうに思って、思い描いて、そういう世界になればいいなと思っています。
館長、たくさん今読んだらいい本っていうのを今日出してきていただいているので、ちょっとタイトルなんかだけでもいいのでご紹介いただけたらと思います。
これは東日本大震災の時に出た本なんです。
はい、
これはどういうのかというと、この悠々という雑誌が心の財産を増やすということで、そもそも人生は思うようにいかないものなのかもしれませんとかいう、道に迷ったり悩んだりした時にこそ人生は捨てたもんじゃないという心の財産を増やすものを特集しましたということなので、これを見れば元気が出るはずなので、はい、なおかつここには被災地に絵本が非常に良かったということを書いていらっしゃる方がいらっしゃるんですけども、その方の言い分にも沿ったような、今のような本当に心に怒りが不安がある時にこそ絵本を読んで、そして心を穏やかにして、なおかつ高めて、人のために生きるような人が増えてくれたらなというふうに改めて思っています。それから怒りの心理学、怒りとうまく付き合うための理論とか、それから上手な怒り方、我慢してたら損なので、ちゃんと上手に怒るけれども相手を傷つけないように怒るとかね、それから自分も傷つかないように、それから噂とかは何か、これがネットで変容する最も古いメディアなんですけど、本当にどんどん変わっていくし、正しいことも正しくないことも、どちらかといえば正しくないことの方が一挙に広がっていく、そういうことが書いてあるので、何かが流れてきた時に流言かなどうかなということを考えていただいたらというので、こういうこともちょっと持ってきてみました。
はい、
それから読む力が未来を開く、これは脇木明子さんといって、ノートルダム精神女子大の先生の本なんですけれども、読書支援をするのにどういうふうにしたらいいかというのがあったりするので、指導者にいい本だというふうに思います。それからもう元々よくいいと言われている、はい、面倒だからしようとか、置かれた場所で咲きなさい、はい、それから笑って生き切るなどという、はい、心を豊かにする、そして置かれた場所で咲く、面倒だからするような、そういう気持ちがあれば、こんな不安なんか吹っ飛んでしまいますから。
はい、渡辺和子さん、
はい、渡辺和子さんの本と、はい、それから笑って生き切るは瀬戸内寂聴さんの本です。はい、そして斉藤茂太さんの、はい、いい言葉はいい人生を作るとか、心がスーッと楽になる本、困った時のアドラー心理学、うん、嫌な気分の生理学などという心がきれいになる本がありますので、こういうのを読んでいただくと、みんなの中でなんか不安だとか怒りとか、なんでこんな閉じこもった中でと思っている時に心が明るくなると思うので、読んでみていただきたいというふうに思います。
まあ、こういう状況っていうのは辛いんですけれども、ちょっと私たち考える、まあ、そういう時間にもなっているところはあるのかなっていう感じはしますね。
この時間を使って、今読書ができなかった、暇がなくてできないとかいうのではなく、この時間を使ってよく考えて、そして自分を掘り下げて、楽しい心、明るい心、人を思う心、そういうものを耕してもらえたら、今は自分のことで精一杯ギリギリっていう、これがなんかちょっとおかしかったんじゃないかと思っていただけたらいいなと思います。
わかりました。館長、今日どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今後 方図書館では現在も貸し出しができます。ただ中に入って借りることはできません。また遠隔貸し出しも行っています。本を送ることもできるということなんですね。ぜひ詳しいことは電話をして聞いてみていただきたいと思います。電話番号は0865-422054 422054です。以上、エンタメの扉でした。